西日暮里の、エドモンドにて、ラーメン、豚2枚半卵を、食べてきました。わら。先日、ツイッターで知り合った方が、写真を載せていたエドモンド。私の移動工程から、あまり、離れていない場所だったにも、かかわらず、全く知らないお店でした。市の掲載されていた写真が、とにかく美味しそうで、がぜん興味が湧いてしまいました。わら。ツイッター上で、美味しそうだと思ったことを、返信したら、すぐに丁寧な返事が来まして、それで背中を押されてしまいました。わら。というわけで、時間を合わせて、お店まで行ったのですが、なるほど、この立地だと、車からだと見つけにくい場所だなぁ、と納得。そこで、早速車を止めて、と思ったのですが、不幸なことに、近隣のコインパーキングが、軒並み満車。結果、散々周りを回って、ようやく数百メートルほど行った先に、ようやく空いているコインパーキングを、発見。急いで車を止めて、お店まで向かったのですが、時間的には12時を少し回ったくらい、なんと、10名近いお客さんが、並んでいました。お店の前に、待ち列の作り方を記した、紙が貼ってあり、それに従って列の最後尾に着きました。先に食券を購入することについても、記載があり、慌てて食券を購入しに、店内へ。何を食べようか迷ったのですが、一番オーソドックスであろうラーメンを、チョイス。しかし昨日こちらを教えてもらって、もうお店に来ていることに少し興奮してしまい、なんと、豚2枚半卵、というトッピングまで、つけてしまいました。また列の最後尾に戻るのですが、少し待つこともあって、見るともなしに、店外に掲げられた注意事項に、目を通します。はっきり言って、やたらと注意事項の多いお店だなぁ、と思いつつ、よくよく読んでみると、近隣に迷惑を、かけないでください、マスクをしてください、食べるときはスマホや雑誌は、しまいましょう、などなど、ごくごく当たり前のことばかり。逆に言うと、そんなことも明示しないと、守れない人がいるのか、と思いつつ、まあ確かに友達数名で、食べに来て、することもなしに外で待ってたら、話に興が乗って、ハメを外してしまうようなお客さんもいるんだろうなぁ、と納得してみたり。ほどなくして店員さんが、外に出てきて、一人一人、食券を確認しながら、あらかじめいろいろな、トッピングや細かい注文を、尋ねています。その態度はとても丁寧で、何を聞いても、しっかりと答えてくれています。私の時も、
少なめにしますか？普通のままで良いですか？普通はどれくらいの量なんですか？ 300g 以上、ということなんですが、実際には 350g は余裕で、超えています。自信がないようでしたら、無理はされないでください。皆さんも少なめにする方が、多いですし、200g 以下でも大丈夫ですよ。
とのこと。とりあえず、麺なら 500g 程度でも、全然平気だと思ったので、
普通でチャレンジしてみます。
と伝えました。わら。それから少しして、店内に入ることができました。なかなか任天堂に挑戦的な店内ですが、カウンターの向こうで2、3人くらいの、人で、とにかく休むことなくラーメンを、作り続けています。提供する段になると、
ニンニクは入れますか？野菜はいかがされますか？
と質問されます。私はニンニクは少し、野菜は普通でお願いしました。そして目の前に置かれたのが、もうこれ以上ない、っていうくらいのがっつりなラーメンです。わら。豚2枚というのが全く、想像と違っていて、札束ほどもあるような分厚いチャーシューが、どんと2枚。それと標準のチャーシューも、これが普通なら、デカめのチャーシューなのでしょうが、札束チャーシューを前にすると、小ぶりなチャーシューに見えてしまいます。どろりと背脂も乗っており、麺が全く見えません。そんなわけで、具の下から麺をほじくり出すようにして、引き出して、一口、太い平打ちで、強い縮れのかかった麺は、とにもかくにも、小麦粉をわしわしと食らう、といったイメージで、醤油の濃い豚骨スープと相まって、男気を誘います。わら。多めの麺というのは、比喩でも誇張でもなく、胃袋にガツンとくるようですが、この程度ならなんてことはありません、と思っていたのですが、実はこの豚2枚が超ボリューミー、体力、という貝袋の隙間を確実に、埋めてきます。これは勝負だ。負けられない勝負なんだ。と思いながら丼と格闘を、続け、なんとか具材はすべて完食しましたが、スープが残ってしまいました。スープも肝炎できなかったのは、本当に久しぶりです。隠して、試合に勝って勝負に負けた、そんな感じとなってしまいましたが、食べ終わった後は、もうしばらくは来なくてもいいや、と思うほど満腹になりました。夕飯も、おかげであまり食べることができなかったのですが、この写真を見ると、なんかまた食べたくなってきてしまうのが、不思議です。今度は、まだ若く絶好調な、おいっ子や重生を、ぜひ連れてきてみたいと思います。わら。追伸、店内に流れる BGM が、もうトラウマであの曲を聴くと、 数時間苦しめられた、イエローデビルの恐怖が思い起こされます。ゲームセンター CX の、有野課長も散々苦しめられていました。